お願いします。
辻先生は昔は営業が強い会社が業績を伸ばしていったってお話しされていまして、うんうん、これからは違うってお話しされていましたけども、詳しく教えてください。
なるほどね、そうなんですよ、僕個人的には今まではその例えば営業戦略に優れている会社、販売力のある会社が業績を伸ばしてきたなと、要は簡単に言ったらマンパワーでこう裏行くぞと、飛び込み営業空行けで、テレアポで一気にかけていくぞっていう、その人をたくさん採用すればするほど業績が上がっていった、もうとにかく営業力重視でドーンと行けって、もうなんかあのブルドーザーでガサーともう囲い込むみたいな、ドーンと行くみたいな感じの会社が、まあたくさん売り上げを伸ばしてきて業績を上げてきたかなと思うのよ。でも多分これからは違うなと。まあ簡単に、なんでかって言ったら人がいないから、人がいないからこれからそういうのはいなくなるだろうし、今後のトレンドとしてもきっとあのそんな辛い仕事、営業力でガンガン行けよと、心臓に毛が生えてる人間じゃないと営業なんて務まらんぞみたいな、そういうな軍隊式みたいな感じの、そういうきつい仕事っていうのは今の時代誰もやりたがらないから、もうそういう特に営業会社でっていうのは結構これから厳しくなるんじゃないかなと思うね。もう昔ながらの会社ね、そういうのは昔ながらの会社はそうなっていくよなと思っていたわけですよ。まあその根拠があるのかとか言って言われると、多分こんな感じで多分そうなるだろうなみたいな感じで思ってたんだけど、あの武蔵野の小山社長も同じことを言ってはって、でそれがかなりしっくりきたので、あそれをちょっとこうお伝えしたいなと。で小山社長はあの消費税が増税する前、増税した後、特に2014年の消費税が 8% になる前となってからっていうのは、これはもう全然違うぞっていうふうに言ってたわけね。特に消費税が 8% 上がる前っていうのは、さっき僕が言ってたような営業戦略の強い会社、販売力のある会社、もうゴリゴリ売りに行くぞみたいな昔ながらの会社っていうのが業績を伸ばしてきたんだけど、だけど2015年以降っていうのは営業戦略や販売力だけでは生き残ることが難しいですよと。中小企業はこれからの時代、営業戦略でもなく販売戦略でもなく人材戦略に注力すべきだっていうふうにおっしゃってるわけね。で、あ、なるほどなと思ったのよ。で、なんで変わったのかっていうと、これ3つありますよって小山社長が言ってるんだよ。これ確かにすごい僕は納得してるんだけど、まあ、これも前から言ってた話にもなるんだけど、小山社長がもっと深くね掘り下げてくれるから、すごい納得できる話になってくると思うのよ。まず一つ目が経済構造が変化したからだって言ってるのよ。で経済構造の変化は二つあって、その一つ目がまずさっきも言ってた人口の減少がありますよと。うん、もう2018年のその出生率を調べたら92万1000人が日本人誕生してる、生まれてきてますよっていうふうに言われてるわけね。で死亡者数が136万8000人いてるよと。だから日本人が今44万8000人減少していってます。しかも出生率が100万人を切ってるっても3年連続とか、なんかもうかなりの勢いで 100万人をあの突破しないと、日本人の出生率っていうのが。でも死者数が増えていってるから、どんどんどんどん減少していきますよと。だから日本の総人口というのは2004年をピークに、今後100年間で、要は今の100年前、明治時代後半、今から100年前、もう明治時代後半なんですよ。僕が小学校ぐらいの時、100年前って言ったら江戸時代だったのにもう今もう明治時代後半とか言って言われていたわけね。で100年前の明治時代後半の水準に戻っていく、もうそのライフサイクルみたいな感じでピークが2004年でだんだんだんだん下がっていって、明治時代の頃にまで日本人が減少していくってことね。で2050年ですよ。なんかえらい昔の、いやいや、えらい先の話やな、日本2050年えらい先の話やなと思ったら大間違い。30年後ですよ。今2020年だから、30年後には日本人は9515万人になると、1億人切っちゃうわけね。で高齢者率っていうのが今 20% なんだけど 40% に上昇するっていうわけ。日本人の約半数が高齢者になりますよと。約4000万人ぐらい、9500万人のうち約4000万人が高齢者なわけですよ。もうこれはえらいことになるぞと、で最低賃金で、もう一個 で2つ目、経済構造の変化の2つ目っていうのが最低賃金の上昇にありますよと。最低賃金が上がれば求職者にとっての就職先っていう選択肢がいっぱい増えてくるわけね、
はい、
うん、だってみんなが上がっていくんだもん。だから軒並み選べれるようになってきますよと。で大卒の求人率っていうのは今で 1.83 倍らしいんですよ。中小企業に関して言えば 8.62 倍っていう形で、その求人する側としてはものすごい厳しい状況になっていますよという感じになっているわけね。人が減っていくのに仕事は増えていっていくみたいな感じになっているから、売り手市場になってきますよと。求人者、求職者、求人者っていうのが売り手市場になってくるから、そうなったらさ、多分不景気もこれからどんどんどんどん通過し、ね、あの好景気になっていくかっていうと、これだけ人口が減っていく中でどうやって好景気に持っていくのよと。人口が増えないとやっぱ景気が回復しないとも言われていくから、このまま不景気っていうのは続いていくんじゃなかろうかと考えてしまうわけね、
はい、
うん、考えた場合、好景気になるかもしれないし、そのまま不景気のままいった場合と考えたら、佐々さんどうですか、このまま不景気になりますよってなってきたら大企業を進めると思わない？安定する会社に勤めた方がいいよなって若者は思うと思うのよ。で多分親も僕が言われてきたようなことを、同じようなことを言うと思うのよ、まあ、公務員になれっていうのは言う人はいてるかもしれないけども、まあ、言わない人もいてるとは思うんだけど公務員もこれから厳しくなっていくと思うんだけどね。だけどやっぱり大手の企業に入った方が安心だ安全だっていうのが親心になってくると思うのよ。ってことは親からそんなことを言われたりとか、学校のその就職を斡旋する人がそういうことを言ってたりすると、やっぱりそうだよなって思うわけよね、うん、そうすると中小企業っていうのはそういう深刻な人材不足っていうのがこれから続くと思うのよ、うん、簡単に人が集まらないってことね、うん、だって2014年までっていうのは、これはあの武蔵野の小山社長も言ってるんだけど、2014年までは5年以上勤めた社員が辞めるって言ったら引き止めないって言ってたんだって。引き止めたら始末書書けっていうふうに言われてたぐらいなんだけど、2015年以降は5年以上勤めた社員が辞めるって言ったら全力で引き止めろっていうのよ。もう管理職退職、管理職は退職した転職したその元社員っていうのをもう接触して戻ってこい戻ってこいっていう風にやれと、やらんかったら始末書だっていう風な感じで説得せえっていう風に言ってるのよ。ルールが180度変わっちゃいましたと。なんでですかって言ったら時代が変わったからですと、うん、増税以前は人が辞めてもすぐに人材を採用することができたんだけど、これから売り手市場がずっと続くことを考えたらこれから違うと。人が辞めたら次の人材が見つからないんだっていう話になるから、ガラッと変われっていうふうに言ってやってるわけで、これが経済構造の変化によって、あのもう人が集まらないから一旦辞めてしまったらここの空席はずっと空いたままになってしまう。よく考えてみてよ、あの考えてみたらさ、例えば営業会社、はい、え、勤めたいと思いますか？
思わないです。
辞めてしまった後、例えば辞めた人がまたそういう営業会社入りたいと思う？
思わない。
とも思わないと思うのよ、はい、うん、で多分すぐに辞めていくと思う。で一度入ったらあの、ね、ずっと死ぬまで入っていかないとダメだぞっていう、そういう終身雇用もなくなってきて、そういう、ね、あの転職するのが当たり前の時代に、こう一回この会社入ったら一生勤め上げなきゃ、ね、世間体が悪いとか親に申し訳ないとか思うかっていうと思わないと思うのよ。実際ブラック企業なんかもあるように、あの多分僕のね、うちの子供がそういうブラック企業に間違いで入っちゃったと、もうノイローゼになり気味やと、もう辞めたいと思う、どうしたらいいって泣きながら相談されたら、なんて言うか、即辞めろって言うよ。そんなのもうすぐ辞めろと、もうそんなの別に勤めなくていいよと、世間体なんかどうでもいいと、そんなもんクソみたいな会社やからすぐ辞めろと。でそういうそこで勤めてあげた経験っていうのも長い目で見たらきっといい経験にもなっているだろうし、あのその他にね、そういうスキルを身につけたってことになるから、次の社会と次の会社にはきっとまたいいことが待ってるから、すぐやめろって言うと思うのよ。多分僕だけじゃなくて他の親も同じこと言うと思うのよ、ね、そんなんでいくらいい会社ですから、いくら電通ですからとか、いくらいい会社入ってるからって言ってストレスで ね、あの命を絶たれたらたまったもんじゃないわけじゃない。そんなの絶対止めると思うの。僕絶対止めます、すぐやめろっていう。 あのどんな会社に入るんやっても僕も調べるからね、はい、やめとけと、うん、この会社は君あのお前をもう捨て駒にしか考えてない会社やと、こんな会社入ったらあの時間の無駄だしキャリアが無駄になるからやめとけと、こんなところに入るぐらいだったらもうちょっと伸ばせと、で僕なら言うわ、うん、最悪うちの会社に入ったことにしといてやなとか言ってあの、ね、履歴書に空白期間が空くのが嫌だって言ったらそうしたらええがなとか言ってで言っちゃうかな僕ならね、うん、もうそんなもうすぐやめろって言うもん、うん、もうそんなもやったらいかん行ったらいかんっていう話やから、でそういうその時代にちゃんとマッチングしていない会社っていうのは社長の考えが古臭いか、ね、社長がもう昔の考え方今の時代にマッチングしてない会社だから、時代にマッチングしてない会社なんて倒産するに決まってるから、はい、そんな会社いてたらあかんよってふうに言えれるよね。大手の会社だったらまだマシやけどね、ブランドがつくから、元極端なし元 Google 社員ですなんて言ったらさ、ほらブランドになるからいいかもしれないけど、そうじゃなかったらやめた方がいいと思う、そんなんは。うん、だそれはもう経済構造の変化によってあの変わってきたなと。で2つ目、2015年からね、変化として2つ目何かっていうと、採用ガイドラインの変化だっていうふうに小山社長が言ってるわけよ。もう何かっていうと、もう今年から始まったと思うんだけど、今までは6月に面接して OK ですよ、解禁ですよと、で10月以降に内定を出しましょうねっていう話だったらしいんだけど、ガイドラインが変更しちゃったせいで、であの聞いたよね、あのもっと前から就職活動してもいいとかっていう風になったわけね。だから学生も企業も双方が前倒しで活動することになってくるわけだから、同業他社との人材争奪が激化する、人材の争奪戦が激化するって言われてるわけね。で大企業の内定が早まったら中小企業の内定率が下がっちゃいますよと、内定辞退率が上がっちゃいますよとも言われているし、採用時期がバラバラになっちゃうと中小企業はその内定辞退数が想定しにくいとも言われているわけね。でその人材確保に向けて早く内定を出せば、その人件費やその辞退の可能性の不安にそのさらされてしまいますよと。でその採用活動が長期化したらコストアップにもつながっていくから、これから中小企業は人材の確保がすごく難しくなると。実際さ、少し前10年ぐらい前かな、あのまた不景気があった、不景気っていうかあったでしょ、あの僕が就職氷河期の時代で、で10年ぐらい前にまた就職氷河期が確かあったと思うのよ、確かあったと思うんですよ。僕20年前の就職氷河期世代で、10年前も就職氷河期ぐらいがあったと思うのよ。でその就職氷河期の時にえらい学歴の高い子がそのやっぱ訪問販売のところにコンコンと面接に来てたっていう話を聞いてたのよ、はい、その社長が君はこんなとこ来たらあかんでって逆に思ったって言って、だから要は慶応大学卒業した子とかがそういう太陽光の訪問販売の会社に来てたとか、それ買い手市場じゃない、会社側がもう選びたい放題みたいな市場だったわけだけど、多分それ最後かなと思うのよ。これから先は人が少なくなっていきますよという話だから、いくら不景気でその企業が占めると、もう新卒採用を占めましたっていうふうに言っても、おそらくそれ以上に人材が少ない、人が少ないっていうのもあると思うし、これから一つの会社に一人が一生勤め上げるってこともないだろうし、フリーランスみたいな感じで一人が複数の会社に所属するっていう時代にもなってきてると思うのよね。そう考えたら、もしかしたらね、あの電通とかが社員じゃなくてあの個人事業主という形の契約にするみたいな話もあったように、これからそういうのももしかしたら増えてくるんじゃないかなと。企業側もあの厳しくなったらすっかりパーンと首切れると、で従業員側も個人事業主という形で複数の会社とできていますよというふうにしていくと、たとえ仮に何月から何月までの期間電通から首を切られてしまっても他の企業とのつながりがあるからって言って、強い人はそうやってやっていくんじゃないかなと思うし、それがもしかしたらトレンドになっていくんかなと、分かんないけどね、分かんないけどなるんじゃないかなと思うのよね。まあそういうふうに人材確保はますます難しくなっていくし、簡単に転職とかそういうふうになっていくから、雇用の形態がこれから変わっていくかなっていうふうに思っているわけね。で、まあ3つ目の、その トレンドの変化っていうのは、若者のトレンドの変化が変わりましたよっていうふうに小山社長が言ってるんだよ。何かっていうと、もう要はゆとり世代ね、1980年生まれから2004年頃の生まれの人を多分ゆとり世代っていうふうに言うと思うんだけど、明らかに前の世代と違うっていうふうに言われてるわけよ。で、特徴が4つあるって言われていて、特徴1つ目がストレスの耐性が全くないと。全くないと言ったらおかしいけど、すごい弱いって言われてるわけね。昔だったら葉っぱをかけて頑張れやれよとか言って言ったら、もうやりますみたいな感じとかでうおーってやってきたらしいんだけど、今それ無理ですよと。葉っぱかけちゃダメですと。でも、もともとストレス耐性に弱い世代だから、そういうストレス耐性がない世代を雇って、でそのストレス耐性を少しずつ強化していくと、耐性を強めていくっていうのを社内でやっていかなきゃいけないみたいな、最初から強い人が来るわけじゃないよっていうのがあるかなと。で、2つ目が給料よりも休みを優先するというのが特徴になってるんだって。仕事よりもプライベートを優先するっていう人ね。で、実際調べてみたら、新入社員でね、確かね2年前やったかな、なんか調べてみたところ、仕事よりもプライベートを優先する割合っていうのはもうほとんどだったんだって。圧倒的な差でプライベートを優先する、仕事は優先しないっていう人が多いんだって。で、どれぐらいかって言ったら 78.1%、 約8割の人がプライベートを優先するっていうふうに言ってるわけね。だから中小企業がもしその残業付けの体制っていうのが当たり前になってるんだったら、そんな残業付けの会社なんて若い人は行きたくないですっていうふうになっちゃうから、だからもう脱却すべきですよと、そういうのは変えていった方がいいですよっていうやつね。で、特徴、若者の特徴3つ目が仲間意識が強いんだって。ゆとり世代の特徴として仲間意識が強くて、昔だったらどうやったら俺同期の中でもう一番早く出世できるんですかとか、早く出世する方法教えてくださいとかで上司に聞いてくる人が多かったんだって。俺がトップに立ちたいっていう人が多かったらしいんだけど、今は違うと。自分が出世していくんじゃなくて、みんなと力を合わせて一緒に目標を達成するっていう方がいいっていう話らしいから、俺がっていうのがいないっていう話らしいのよね。ああ、なるほどなと。で、特徴の4つ目が他人の家に土足に上がるっていうのがあって何かっていうと、なんか子供の頃からスマホがある世代だから、もう気になったものとかはすぐ調べる癖が あるらしいわ。すぐ調べるんだって。で、だからすぐ調べちゃうから、知らないことがストレスになっちゃうから、他人の例えばプライベートのことをずけずけと聞いてくるみたいな。例えば年収いくらあるんですかとか、財布の中見せてくださいよとか、まあ、初体験はいつだったんですかとか、まあ男同士だと言えるのかもしれんけど、まあ、そういうのをどんどんどんどん聞いていくっていう話らしいよね。その反面、事故を開示しないっていう話らしいね。これ分かるよね。なんかツイッターとかみたいな感じだよね。匿名で相手を攻撃するみたいな。で、知りたいことはどんどん仕入れて、自分はシークレットで見せないようにするみたいな、そういう特徴らしいのよね。こういうのがあるから、販売力、営業力でガンガン人を入れて、マンパワーで売っていくぞっていうのは難しいよっていう話らしいのよね。これはもう僕も思ってました。僕もやってて、テレアポやってて、全員が辞めちゃって、僕一人になった時に、あ、無理だと思ったから、で、僕は一人でも売り上げが立てるやり方ってなんだろうと。テレアポや飛び込み営業のようにマンパワーで行けっていうのは無理だと。で、自分もやるの嫌だったし、で、昔はもう俺こんなんやりたくないから、さっさと上に行って下のもんにやらせようとかって思ってたんだけど、それをやりたいっていう人がまず入ってこない。もう零細、中小零細企業で飛び込み営業なんて言われたら、若い人絶対入ってこないからね。そうなると、それやってもいいですよって言うと、多分本当に役に立たない人たちしか入ってこないみたいな感じになってくるから、そんな雇っても意味がなくなってくる。で、だって強い人は独立するし、強い人はそのまま社員に居続けられることになるからね。そういう人で途中で入ってくる人っていうのは、もう変な癖がある人とか、もう手に負えない人とか、そんな人が多いと思うのよね。だからそういうのはもうこれから難しい時代になってくるなと。で、人材戦略がそのいかにして若い人を入れていくのかっていうのが大事ですよと。で、小山社長 25% の法則って言ってはって、商品、お客様、従業員に対して5年以内にそれぞれ 25% から新しくなっていくと業績は上がりますよって言ってるのよ。従業員の 25% が5年以内に採用した人材だと、 業績が、あ、会社が変わるっていうふうに言ってる。それは分かるよね。なんか 25% 変わっていくんやもん、5年以内に。ほんなら10年だったら全く別の会社になってるわけやから、時代のトレンドにって無理やりグワーって合わせていくと思うんだよね。で、新しい人を採用していけば、古い 社員とか、古株とかが若い者には負けてられんって言ってこう活性化していくっていう、それも気持ちは分かるのよ。若い者には負けてられんなって、うわーって上がっていくっていうのが分かるんだけど、これからその人材を採用するっていうのがめちゃくちゃ厳しくなるから、これから2015年以降は人材戦略、いかにいい人材をどうやってその採用することができるのかっていうのが、できる会社が強くなっていく会社だっていうふうに言ってるわけね。まあ僕はそこまでいかなかった。僕はどっちかっていうと、人を採用せずに伸ばしていく方向は何かなって考えたのよ。もう人採用するの嫌やなとか思っちゃったぐらいだから。そういうふうに人が辞めてしまっても生き残れる体制を作るにはどうしたらいいのかって言って、僕はテレアポだとかそういうマンパワーの営業販売会社っていうのを辞めて、マーケティング中心の会社にしてダイレクトレスポンスを始めていったわけですよ。だからもし今も電話営業だとか訪問販売とかでこうなんとかマンパワーでやっているっていう人はちょっと辞めてもらって、まあ、ダイレクトレスポンスから入ってもらってもいいのかなと、マーケティングを中心にした売り方を変えていった方がいいかなと思いますね。もし人をね、どんどんどんどん雇っていくっていう会社だったら、人材戦略っていうのを中心的に考えていけばいいし、僕みたいにこう新しい人をどんどんどんどん入れていくっていうのはちょっと難しいかなと、と思っていた場合は、こういう一人でも、例えば少人数でもぐるぐるぐるぐる回していくスタイルっていうのを作っていった方がいいかなと思いますね。だから僕は大きく、会社を大きくしていくっていうよりかは、小さい会社でぐるぐるぐるぐる回していくっていうスタイルを僕はそっちの方に行ったんで、そっちの方に行くんだったらマーケティングを中心に考えるべきだし、やっぱマンパワーである程度行きたいっていうんだったら、人材戦略、採用をどんだけ上手にできるかっていうのを注力すべきだっていう感じだからね。それは2014年消費税が 8% に増税してから時代は変わったんだっていうふうに小山社長が言ってるわけですよ。だから多分間違いないと思う。僕も思いました。僕も思ったし、で小山社長がもっと僕よりももっと的確な答えを出してくれたので、まあ、ぜひぜひ昔ながらの体制でいるところいる会社は今後すごく難しくなると思うので、これを機にねちょっと変わっていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。